こんばんは、うつみやさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、サラリーマンうつみやさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、先週の土曜日、2回目の万博に行ってまいりました。前回は4月19日だったかな、開幕して1週間後とかのタイミングだったので、まあ、今と比べると全然空いてましたね。今回、前回の2倍から3倍ぐらいは人がいたと思います。物理的に、実際来場者数を見ても。でもまあ2回目の参戦っていうことの方が私の中では大きくて、我ながら万博が上達したなと思いました。で、まあ何が良かったかっていうと、一番大きかったなって思うのは、歩数をねかなり抑えられたことですね。前回は結構エリア移動をかなりしてしまって、最終的に3万8000歩くらいまで行っちゃったんですよ。で、まあ最終的に歩けないくらい疲れて、で翌日もすっごい筋肉痛つらかったし、足も腫れてるしみたいな状態だったんですけど、今回は2万歩くらいまで削減できた、抑えられたので、まあもうほぼ半分くらいですよね、歩数としては。で、回ることができて、疲労がねもう全然違う、2万と3万8000では。でも今回もまあ夫が大好きな大浴場、俺が着いたホテルに宿泊したんですけど、まあ、やっぱお風呂入ったらね、割としっかり疲れも取れてよかったですね。湿布も一応持ってって貼ったんだけど、まあ、使わなくても多分大丈夫だったんじゃないかなぐらいしか疲れませんでした。で、なんで歩数をこんなに抑えられたか、なんで実現できたかというと、やっぱり辻さんの地図、もう X で大好評の辻さんの地図をね、うちわに貼って持っていったこと、これにつきますね。もううちわめっちゃ便利で、仰ぎつつマップ見つつですごい大活躍でした。友達もめっちゃこれ便利ってなってて、で、まあ、うちわに当日予約枠の開放時間とかも載ってるから、まあ何時にスタンバっていけばいいとかも分かるし、予約必須のパビリオンなのか、まあ、先着 OK の並べば行けるタイプのパビリオンなのかも分かるみたいな感じで、すごい便利でしたね。でもおかげさまでアースマート、私狙ってたんだけど、アースマートの当日予約が取れたのがかなり嬉しかったです。アースマートにはなんか巨大な目玉焼きがあるんだけど、それがねなんかアイコニックで見なかったんだけど、見れて嬉しかったですね。テーマも良かった。その食がテーマのパビリオンなんですけど、まあ、夫と親友は前情報なしのパビリオンだったんですけど、私はまあアースマートの評判は聞いてて、すごい評判良かったからすごい行きたいなって思ってたんですよ。で、まあ、結果的に夫と親友もめっちゃ良かったわみたいな感じで言ってくれたので嬉しかったですね。あとパビリオン関係だと、コモンズでのスタンプ集めがやっぱめっちゃ楽しかったですね。でもなんか途中から行きたいパビリオンも、まあ、前回も合わせると、もう行けるところは行き尽くしたねみたいな感じになって、コモンズでスタンプ集めてたんですけど、まあ、スタンプパスポートもそれなりにたくさん集まったし、それが結構嬉しくて良かったなと思います。あとはね、細かいところで言うと、お手洗いに行くタイミングとか、お昼を食べるタイミングとかもマジでめっちゃ完璧でしたね。やっぱ待ち時間というか、並んでる時とかにそのお手洗いの限界を迎えることとか、まあ、あとは行きたいって思った時に近場に混んでるトイレしかないみたいな時が最悪なので、やっぱり行きたくなる前にあらかじめ行くみたいな感じで、まあ、お土産を買った後のトイレとか、そのオーエネリングの外のトイレだと結構すくんでとか、まあ、あとは西ゲート行きのバス、まあ、万博が入る前ですけど、西ゲートに向かう桜島からのバスに乗る前に桜島駅で行っておくとか、まあ、結構絶妙なタイミングでお便りに行けたんだよね、トイレに。でこれでかなりねストレスを軽減できました。であとはまあお土産買った後、荷物減らすために速攻でヤマトで家に送ったのもよく地味に良かったし、あとそのお昼食べるタイミングだわ、お昼食べるタイミングで言うと、なんかパビリオンとかはもう並ばせてすらもらえない時間があるっていうのは知ってたし、やっぱ当日ディスコード、万博のディスコード入れてたんだけど、やっぱもうどこも並べませんみたいな状況だったから、まあ、やっぱその時間にお昼を食べようみたいなことはまあなんとなく心づもりはしてて、で、まあ、前回はもうお腹空いた時に、まあ、後ろの予定も詰まってて予約とかの関係でね、でもう 並ぶ時間ないからもう会場内のセブンイレブンでさっとご飯食べようみたいな感じになって、あんまり万博っぽいもの食べられなかったんだけど、で今回はやっぱ万博っぽいもの食べたいってなって、パビリオンというかその海外パビリオンの付属のレストランというかのなんかご飯を食べたいってなったので、評判がね結構良さげだったマレーシア館のカレーを食べました。でこの食べるタイミングもね、やっぱ早すぎると夜めっちゃお腹すくし、遅すぎると昼めっちゃお腹すくんで、ちょうどいい時間、2時ぐらいだったかなを狙って食べました。あとはめっちゃ細かいけど、あのおやつめっちゃ持ってった。やっぱ前回の反省として飢える時間があったっていう、そのお腹すいたけど何も食うもんがないっていう悲しい時間あったんで、私たちはじゃがりこの大容量の袋みたいなやつ持ってって、で親友もチョコとかグミとか持ってきてくれてたから、まあ、小腹が空いた時とかひたすらお菓子を食べてました。やっぱね、飢えが辛いっていうことはね思ってたんで、今回かなり改善できたんじゃないかなと思います。あとは花火大会とショーがあったんですけど、私たちが行った9月21だと思うんですけど、あのその日はまあそれに向けてしっかりこう始まる時間が、まあ、18時59分に花火開始とかだったから、もう18時半ぐらいにはもう花火大会に向けてもう場所に行ってたから、いいポジションに移動してたから、まあ、結構ねこう花火からほどほどに近いいい場所で花火を見せたんだけど、花火良かったですね。やっぱ本物のっていうか、その大きいちゃんとした花火大会とかだと、そのなかなかやっぱいい席取るのってお金かけないと難しいし、もう尺も結構長いじゃないですか、花火大会だと1時間ぐらいやってるやん、大体何千発みたいな感じで、そうなってくるとやっぱね結構途中で飽きちゃうみたいな問題があるんだけど、私の中で。でも万博の花火はまあちょっと頑張ればいい位置で見られる上に、尺も10分くらいとまあほどほどというか飽きないよね、10分だとさすがに。でこうちゃんとフィナーレに向けて盛り上がっていってくれるし、それなりにちゃんとたくさん上がるし、でっかいしみたいな感じで、私と親友はもう本当嬉しかったんだけど、夫も喜んでましたね。まあ、夫とかはもう本当人混みとか嫌い、並ぶのとかありえないみたいな人なんだけど、まあそういう人って花火大会とかもう全然意味わかんないじゃないですか。意味わかんないんだけど、まあ万博の花火は短くてギュッとしてたから、その人混みを我慢する時間も短く済んで、すごいこう嬉しかったなみたいな感じで言ってました、みたいな感じでね、あの万博の才能がもしかしたらあったかもみたいな話です。もう万博終わっちゃうんですけどね。ということで最後お知らせコーナーです。10月4日ジンフェス東京出ます。11月23日文学フリマ東京出ます。どちらももう一つやってる愛の抵抗というポッドキャストとして、あの志田ちゃんと一緒に出展します。私はダイエットに関するジン、アスケン生活のジンを出そうと思っているので、ぜひ遊びに来てください。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグ忘れ夜でつぶやいてください。お便りは概要欄にあります、お便りフォームから募集しております。9月のメールテーマはお金との距離感です。個人的に3ヶ月くらい連続で支出多めの月が続いておりまして、節約しないとなと思っています。まあそんなこと言いながら万博でめっちゃ買ってしまったんですが、まあ、節約術みたいなことからこういうお金の使い方が理想だよねみたいな話まで、ぜひお便りフォームから送っていただけると嬉しいです。それではおやすみなさい。